こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
白岡です。
二の平です。はい、よろしくお願いします。はい、
では懐かしの一番収録を多くやってる組み合わせのこの3人で久しぶりにポッドキャストを撮っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今日は何のお話かというと、かの話題のステーブルディフュージョンさんですね。はい、広岡さんにこの最近盛り上がってるやつの論文解説とかできますって言ったら、もう速攻で仕上げてくれて今日話してもらうってことになったので、個人的には超楽しみ。まあめっちゃすごいっていうのは知ってて、とても盛り上がってるっていうのは知ってるんですけど、例によってまた自分はなんかまあ横目で見てふーんって天の弱に思ってるだけって感じだったので、詳しくは知らんみたいな感じですね。
いやーちょっとこれ自分語りさせてもらうと、先週の、うん、多分1週間前ぴったりぐらいに吉田さんから来週 DDPM なよろみたいな感じでツイッターできて、僕論文全く読んでないんですけどって言って、 OK って感じになって、じゃあ読まないでいこうと思ったんですけど、やっぱ読んじゃいましたね DDPM。 さすがに
偉い。
ちゃんとちょこっと DDPM ちょこっとだけ読みましたってのが、そうですね、はい、そんな感じの状況です自分。
結構サーベイ論文とかなんか分かりやすめのブログ記事とかも出て、まあ、その辺を分かりやすそうだなっていうのはありましたね。
いろんな記事があったりして、そういうのキャッチアップすればある程度なんか雰囲気は分かるなと思ったのと、あと僕なんかもうここ1年ぐらい別に論文読んだりとかガチで本気でやってなかったんですけど、久々に読んだんですけど、ああなるほどぐらいには多分なんかいろんなネットの記事とか見ると慣れると思うので、はい、あのこのラジオ聞いてさらに興味持った方はぜひぜひググってくださいっていうのを、はい、自分語りさせていただいて、うん、じゃあ広岡さんに戻します。はい、
いや広岡先生お願いします。
はい、まあ、僕もそうですね、深層生成モデル、まあ最近詳しいかって言われるとまあまあまあっていうところであるんですけど、まあ今回はいちょっとこういう機会いただいたんで、まあ今回はですね、はい、あのまあオープン AI から出てるダリー2だったり、まあ Google から出てるイメージンだったり、まずは最近特にオープンソースで話題になっているステーブルディフュージョンですね。を、まあこれらまとめて、まあ拡散生成モデル、ディフュージョンモデルっていうのが、まあ使われてるんですけど、まあその辺、まあ基本的な式だったり何をやってるのかっていうところから、まあそれぞれのモデル、なんかどの辺が違うのかみたいなところを、まあポッドキャストでお届けできる範囲でさらっと紹介できればと、はい、思っております。
ミッドジャーニーっていう読み方で合ってるのかな、わかんないけど、それは今日は範囲外って感じですか？
そうですね、こっちでミッドジャーニーに関しては多分論文がさらっと調べた限り多分まあ論文としては出てなくて。
あ、そうなんだ。
はい、で、まあ、論文として出てるうちでそのオープン AI のと、まあ、Google から出てるやつと、まあ、最近オープンソースで話題のステーブルディフュージョンを、まあ、さらっと紹介できればと思っております。
お、楽しみ、お願いします。
まあ、ミッドジャーニーも、はい、なんで流れ的にはなんか おそらく拡散生成モデル使われてるのかなとは思うんですけど、はい、まあ、そんな感じでご紹介できればと思います。うんうん、はい、で、そうですね、まあ、じゃあ今お話ししたんですけど、まあ、最近特に話題になってる深層生成モデルで、まあ、OpenAI から出てる DALL-E 2だったり、Google から出てるイメージンだったり、と、で、ステーブルディフュージョンは、確かなんかドイツの研究室から出てるんですけど、まあそういった、まあ、画像生成のモデルがありますと。で、これらはですね、まあそのモデルの内部で、まあ、拡散生成モデルっていうのを、使っておりますと。まあ英語だと、ディフュージョンモデルだったり、ディフュージョンプロバビリスティックモデルだったりっていうような呼び方がされてますと。
うん、あ、そうなんだ。ステーブルディフュージョンのディフュージョンって拡散モデルのディフュージョンっていうそのまんまの単語だったんだ。
そうですね、はい。で、まあ、これらのモデルでですね、まあ、テキストを入力として、まあ、いろんな画像を生成できるってことで、まあ、テキストで入力できると、なんか、まあ、アボカドの椅子を生成してくださいだったり、なんか宇宙に漂ってる、それこそ宇宙猫みたいなやつを生成してくださいみたいなのを直接、まあ、人間から依頼できるようになるんで、まあ、なんかおもちゃとしても結構話題になってるっていうような感じですね。
うん。
で、特になんか最後にお話ししたステーブルディフュージョンは、 とオープンソースで学習済みモデルとかも公開されて、まあ、そのおかげでいろんなデモだったりアプリとか公開されて、まあ、非常に話題になっているっていうような状態かなと思います。
うんうん、
で、一方で、まあ、これらのモデル、まあ、中でその拡散生成モデル、ディフュージョンモデルっていうのを使ってるんですけど、まあ、全体のアーキテクチャとは、としては、まあ、微妙に異なっていて、まあ、特にそのステーブルディフュージョンの方は、オートエンコーダーですね、と組み合わせて、まあ、これらの中だとかなり高速で、高速な学習と推論っていうのが可能になってますと。では、最初にですね、じゃその中で共通で使われてる拡散生成モデル、まあ、ちょっとこの後から拡散モデルって言いますけど、を説明していければと思います。で、これはですね、まあ、拡散モデル。ちょっと正直、個人的には、なんか拡散モデルっていうと、結構なんか、まあ、物理っぽい名前なんで、なんか、指し目3位ちょっと広すぎないっていうのは思うところなんですけど、まあ、結構論文とかだと、ディフュージョンモデルっていうふうにざっくり呼ばれてますと。で、こちらは2020年ですね、の、まあ、ニューリプス、まあ、国際学会で、まあ、UC バークレーから発表された論文。デノイジングディフュージョンプロバビリスティックモデルっていう、まあ、略して頭を取って DDPM っていうふうな、呼ばれてるモデルが、まあ、最初のモデルかなっていうふうになります。
めちゃくちゃ最近なんですね。2020年なんだ。
う
ん、
そうですね。まあ、2年前なんで、まあ、特にこの界隈はやっぱり流れが早いなと思いますね。で、結構、まあ、なんか画像生成モデル、まあ、その絵まで GAN だったり、まあ、VAE だったり、うんうんうん、まあ、フローベースモデルとか、ま、いろいろあると思うんですけど、まあ、この段階、2020年の、この拡散モデルが最初に提案された段階で、まあ、かなり、生成能力としても結構綺麗な画像が生成できてて、まあ、話題になってましたと。
GAN とかで画像生成やって、で、GAN の改良系みたいなのをやって、もっと鮮明になっていって、ちょこちょこやってたところから、かなり、そのブレイクスルー的に綺麗になったって感じですよね、イメージは。
そうですね。まあ、ただ、この段階の DDPM、最初に提案された DDPM よりは、まだその GAN の中、GAN とかの中の一番生成能力が優れた章ほどは多分生成能力、まあ、追いついていなかったんですけど、まあ、そこからだんだん、まあ、改良とかが進んできて、まあ、最近だと結構、うん、まあ、それこそ、ステービルディフュージョンとかでも採用されてて、かなりいい生成能力があるっていうような感じかなと思いますね。
これ、なんか、またあれなんですけど、GAN とはもう、GAN とこの DDPM っていうのは全然違うものって思っていっていいんですか？
そうですね。アプローチとしてはほぼ違うかなと言っていいと思いますね。
一緒の系譜にはいないんだ、こいつらは。
そうですね。で、まあ、じゃあその、何が違うんですかっていうところなんですけど、先にざっくり大枠でこの拡散モデルがどういうふうに何をしてるかっていうと、まあ、データ、まあ、画像とかですね、にノイズがかかっていく、まあ、これを拡散過程、ディフュージョンプロセスっていうふうに言うんですけど、これをまあモデリングしてますと。で、まあ、鮮明な画像に対して何回もノイズをかけていきますと。まあ、100回だったり1000回だったりっていうのをだんだんノイズをかけていくことで、で、それを繰り返すと、まあ、最終的には、完全に元の画像がわからない完全なノイズ画像になりますよねっていうのが、まあ、まずこれが、フォワードプロセスっていうふうに言われていますと。で、この拡散生成モデルの中身はですね、このステップワイズのノイズ、付与っているのに対して、モデルの方は少しずつノイズを除去するっていうことを行いますと。なんで、この、まあ、モデル、中身はその、まあ、ニューラルネットワークのアーキテクチャでいうと UNET なんですけど、まあ、UNET の入出力としては、まあ、ノイズがいくらか乗った画像を入力として、まあ、それに付与されているノイズを予測するっていうことを行います。で、なんで学習時にはですね、まあ、適当なステップ数、まあ、全体でマックス1000回だとしたら、まあ、その1回から1000回の中でステップ数っていうのをサンプリングしますと。で、まあ、その1000回分が、完全に画像の中身がわからなくなる分のノイズなんですけど、まあ、その中で、うん、まあ、例えば500回分とか100回分っていうのの、まあ、ノイズをサンプリングした分に相当するノイズを作りますと。で、その、まあ、100回分とか500回分のノイズを、まあ、学習データの画像に付与してノイズあり画像を生成しますと。 で、そのノイズあり画像を入力として、まあ、ユーネットベースの深層学習モデルによって、まあ、ノイズ成分っていうのを予測しますと。
うん、
で、まあ、実際に作ったノイズと予測したノイズの誤差に基づいて、そのニューラルネットワーク、ユーネットをアップデートするっていうことを行いますと。でそうすると、まあ、そのモデル単体、ユーネットの部分はですね、まあ、ノイズ付き画像に対してノイズの成分っていうのを予測できるようになりますと。で、それをもってして、推論時にはですね、まあ、完全なノイズ画像を入力として、まあ、ニューラルネットワークによってノイズを予測して、で、1ステップ分、まあ、全体で1000ステップだったら、1000ステップ分の1ステップだけ、まあ、ノイズを除去する、まあ、デノイズですね。でそうすると、まあ、ちょっとだけノイズが除去されたノイズ画像ができて、それを入力として、またもう一回ノイズを計算して、ノイズを除去して、またノイズを計算して、ノイズを除去してっていうのを、まあ、設定したステップ数分、まあ、1000回だったりっていう、ステップ数分でノイズを実行して、そうすると、まあ、画像生成を、それによって、まあ、最終的に綺麗な画像を得るっていうような形になっております。
これってイメージとしては画像にノイズを乗せて、どんどんノイズ乗せていくとめっちゃ粗い画像になるじゃないですか、もうモザイクみたいな。
そうですね。はい。で、
それを逆方向に再現するような、パラメーターを学習していくってイメージで合ってます？
そうですね。はい。どんどんその通りだと思います。
なんでこれうまくいくんですか？なんでこれで綺麗な画像になるんですか？なんか、結構不思議なんですけど、そこが。
いや、そうですよね。まあ、これ、そうなんで、実際、推論するときはもう完全に、推論するときは、まあ、画像生成なんで、まあ、どんな画像を生成するかっていうのは、まあ、オリジナルの DDPM だと指定できないんです。指定は基本されないんですけど、なんで完全にノイズの画像を入力として、まあ、だんだんデノイズしていくと、なんか学習データので学習したまあ人の顔だったり、まあ、鼻の画像だったりが生成できるようになっていますと。で、まあ、なんで学習できるかっていうとちょっと難しいところで、まあ、そういうふうに、モデリングして学習してるからっていうふうにはなっちゃうかなと思うんですけど、まあ、その辺やっぱちょっと不思議なところで、まあ、実際でも GAN とかも、まあ、その画像生成するときは、まあ、ノイズを入力として画像までこれやってやるんで、まあ、できないことはないのかなと思いつつ、まあ、でもなんかすごい狐につままれたような気分になるのはその通りかなって思いますね。
面白い。これはデノイジングオートエンコーダーみたいなのとはまた全然話が違うんですか？
うん、それはですね、結構いい質問ですね。まあ、デノイジングオートエンコーダーを積み重ねたのとほぼ近いよねみたいな、確か、論文、そのオリジナルの論文でも確か言われていて、まあ、個人的に結構その辺の解析結構面白いんじゃないかなとは思ってますね。
ああ、確かにデノイジングオートエンコーダーってあれ、そっかそっか。そっか、確かにそれを無限回積み重ねていったものって言ったらなんか、納得がいきますね。
はいはい、そうですね。なので今、そうおっしゃっていただいたように、この拡散生成モデルの特徴として、まあ、各ステップ、まあ、例えば1000ステップだとすると、まあ、この各ステップのノイズ除去で、まあ、モデルを使い回しているっていうのが、まあ、拡散生成モデルの特徴かなっていうふうに思いますね。まあ、GANT からと、まあ、ノイズを入力として、まあ、オレアって言って、一回モデル推論すると、まあ、画像がバーンって出てくるわけですけど、拡散生成モデルは、まあ、ノイズ画像入力として、ちょっとデノイズして、同じモデルにまた入力して、ちょっとデノイズしてっていうの、同じモデルで使い回して、まあ、だんだんデノイズする。まあ、これ、論文だとリバースプロセス。ノイズを付与するフォワードプロセスに対して、デノイズするリバースプロセスって呼ばれてるんですけど、まあ、そういった、まあ、ステップになってるのが、まあ、結構特徴的で面白いところかなというふうに思いますね。
これ、学習してるパラメーターとか、なんかそういう学習の枠組みって結構マルコフ仮定とか、なんか誘導最大化しますみたいな、なんか VAE みたいにどうせ KL 情報量小さくしてんでしょみたいな認識だってますか？
あ、そうですね。はい、その通りです。
あ、じゃあなんか、一番最初の DDPM は、なんていうか機械学習やってた人とかなら、特に潜在クラスとか VAE やってた人は、まあ、ちょっとわかるだろうなっていう感じな、シンプルな感じなんですね。
そうですね。はい。まあ、式を追っていけば、まあ、わかるかなと思いますね。まあ、結構その、まあ、拡散過程とか、で、それに対してデノイジングがっていうところで、 まあ、論文だと微分方程式がみたいな話出てきていて、まあ、その辺、はい、ちゃんと理解したい方は、論文を見ていただけると結構面白いかなっていうふうに思いますね。
これ、初期の DDPM ってどれぐらい綺麗な画像を出せるんですか？微妙って感じなんですか？
でも割と論文に載ってる最初のフィギュア1でもかなり、まあ、セレブ A、セレブ、の人たちの顔生成でもかなりいい生成性能だと思いますけどね。
なるほど。あともう一つ聞きたいのがみんな大好き学習コストの話なんですけど、初期ではまだ軽いんですか？もう初期からやばいんですか？これは。
でも割とまだ個人でも学習できるかなと思いますね。まあ、ただ、まあ、DDPM の論文、まあ、さっきこのステップとして、全体で例えばデノイズ、ノイズ付与とデノイズの回数を設定するんですけど、まあ、そこで、この最初の DDPM の論文だと1000ステップっていう風に設定されていて、うん、で、この1000ステップっていうことは、まあ、画像生成の時に、1枚の画像を生成するために、まあ、1000回、ニューラルネットワークにノイズ画像を入力して、デノイズして、もう1回入力して、デノイズしてっていうのを、まあ、1000回やらないといけないんで、まあ、そこの計算コストがちょっとネックになってくるかなっていうところですね。
なるほど。いや、なんか、5億円かけないと学習できないモデルなのかっていうのもちょっと気になりました。
いつも通りの。
まあ、多分、まあ、なんでしょうね、64×64 の画像とかであれば、
ああ、はい、はい。
まあ、普通の GPU1 個でも学習できるかなと思いますね。
なるほど。
これでやっぱりその画像の大きさとか、その、デノイズ、ノイズ付与のステップ数にすごい依存するところなので、まあ、そこを大きく設定すると、まあ、かなり学習時間とかも大きくなってくるところではありますね。
あ、理解しました。ありがとうございます。
この生成って言ってるのは、この段階だと、なんかその、例えばめっちゃ汚いノイズが乗りまくった人の画像みたいなのを食わせると、とても綺麗な画像が出てくるみたいな、そういうことをしてくれるモデルって感じですか？
この段階でもう完全にその汚いとかっていうレベルよりも完全に元が何か全くわからないノイズの60、例えばその縦かける横かける、まあ、RGB3 チャンネルのだけど、まあ、完全に何が映ってるか全くわからないノイズ画像、まあ、ガウシアンノイズの画像とかから生成できるっていうような状態ですね。
ああ、そうなんだ。あれ、それは、その、何映ってるかわかんない、もう、ただのマジのノイズの画像から、人の顔を作るっていうのは、なんか、どういう指示を与えてるというか、人の顔作って、みたいなのも補足的に与えるってことですか？この段階でも。
この段階では、なんで、人の画像だけ学習してるんで、生成されるのも人の画像だけになるっていうような形ですね。
ああ、そういうことなんだ。
で、イメージとしては、この拡散過程として、その人の画像にどんどんノイズが乗って、まあ、完全に 100% ノイズ画像になるっていう過程に対して、まあ、モデリングして、そのリバースプロセス、デノイジングの過程をシミュレートしているので、まあ、学習データが全部人の画像であれば、まあ、推論するときに生成されるのも全部人の画像っていうふうになるっていうところですね。
ああ、そっかそっか、そういう話か。存在しない人の画像をたくさん作れますみたいなやつは、こういうモデルが作ってくれてるっていうことなのか。
そうですね。はい。そういうこともできると思います。
うん、うん。
そうですね。この段階だとまだ、こんな画像作ってみたいなコンディショナルな条件を与えられずに、とにかく学習データにひたすらノイズ乗せまくって復元する方法を学習したモデルっていうふうに認識してます。
そうですね。はい。その通りだと思います。
こいつがさらに発展して、じゃあ、そのテキストで命令を受け付けてくれるように、なるんですね、次のステップは。
そうですね、はい。
はあ、すごい。うん。拡散モデル、そういうものだったんだ。
そうですね。なんで、まあ、この最初の DDPM を起点として、まあ、おー、すげえっていう形になりまして、まあ、そこからいろいろ改良手法が出てきますと。うん、まあ、例えば、さっき言ったのが、まあ、1000ステップ、リバース、まあ、デノイズするのがすごい大変なので、まあ、これもうちょっと、軽いステップで、デノイズして、生成推論を早くできるようにしましょうっていうところだったり、あとはちょうど今お話しいただいたような、まあ、テキストだったりでコンディショニング条件付けして、まあ、意図通りのものをバシッと生成してみようみたいなところも、まあ、盛り上がってきて、でいよいよまあ、最近話題になっているようなダリー2とかステーブルディフュージョンみたいなところができるようになってきたっていうようなところかと思いますね。
うんうん、
じゃあ順番に、まあ、今回は、論文が一応公開されている、まあ、OpenAI の DALL-E 2と、まあ、Google から公開されているイメージンと、まあ、研究室から公開されているステーブルディフュージョンの3つについてちょっと説明していこうかなと思います。まあ、なかなか詳しいところ完璧には説明できないんで、まあ、ざっくりどんな特徴で違いがあるのかっていうのを説明できればと思います。じゃあ最初に、まあ、DALL-E 2、OpenAI から出てる DALL-E 2からですね。
うん、
まあ、こちらはですね、まあ、クリップ、まあ、OpenAI から出てる画像とテキストの特徴をまとめて、特徴ベクトルをまとめて学習しようっていうクリップベースの、まあ、その特徴ベクトルの学習と、まあ、それに基づいて拡散モデルによるテキストからの画像生成っていうのの2つのパートから、構成されていますと。まあ、順番的にはですね、まず入力テキスト。に対して、テキストエンコーダー、まあ、トランスフォーマーによって特徴ベクトルっていうのを抽出しますと。で、その上でですね、このテキスト特徴ベクトルで条件付けした上で、まあ、一つ目の拡散生成モデル。まあ、これ論文だとプライヤーって呼ばれてるんですけど、これによって、画像の特徴ベクトルっていうのを生成しますと。で、その次にデコーダー。ここで、まあ、二つ目の拡散生成モデルが出てくるんですけど、これによって画像の特徴ベクトルから画像生成っていうのを行いますと。
なんか、モリモリですね。
そうですね。なんか、まあ、とりあえずテキストから特徴量を引っこ抜いてきて、まあ、拡散モデルで画像生成までつなげたっていうような感じですね。
なるほど。これは意外とシンプルですね。今までのあったものを全部つなげたって感じですね。
そうですね、
うん、これなんかちょっと自分は分かってないですけど、テキストから画像につながってるところはどういうことなんですか？どうやっている？
はいはいはい、そうですね、これここちょっと難しいところなんですけど、一応コンディショニングの方法はいろいろあって、確かここだと、いやちょっとこれ準備不足ですね、まあ、一応後ろのイメージンとステーブルディフュージョンの方はちょっとちゃんと条件付けのところまで調べたんですけど、はい、ちょっとDALL-E 2のところだけ拾えてないんで、ちょっとここは、はい、ちょっと割愛させてください。まあ、一応計算方法としてはいろいろありますね。
ああ。あ、はいはい。あ、全然全然。なんか、イメージとかお気持ちレベルで、こんな雰囲気のことをやってるよとかっていうので言っても、どうやっている？テキストから画像っていうつながりのところ、うん、
そうですね、はい、そういう意味だと、まあ、基本的には拡散生成モデルがやってるのは、まあ、ノイズから目的のデータ、まあ、今回だと画像
の、うんうん、そうですね、そうですね、
まあ、DALL-E 2だとここだと画像のノイズから画像の特徴ベクトルなんですけど、まあ、それが、まあ、Unet で構成されてる、まあ、ネットワークでニューラルネットワークで構成されてるわけですと、
はい、
でこのニューラルネットワークに横から、まあ、テキストの特徴量を差し込んで、まあ、そこで、追加の Unet にテキストの特徴量を合流させるような形で計算させていますね、まあ、これが、まあ、論文によって、なんかチャンネル方向に結合するだけだったり、アテンションを計算してたりっていうところで、まあ、いくつかアプローチがあるかなって感じですね。
テキストでエンコーディングされたエンベディングを、ステーブルディフュージョンの DDPM とかにぶち込んで、出てきたアウトプットをさらにデコーダーして画像になるように、うん、いい感じになるように全てのパラメータを学習してるっていう認識だってますか？
そうですね、はい。
いや、その、なんか、これって例えばで言うとこういう現象と似てるみたいな、っていう話よりも本当にその人間がかなり知覚しにくいベクトル空間上の話で、そして学習の結果うまくこれがいくみたいな感じかと自分は思いました。今聞いてて、なんかまたそれ系の話かと思って。
いやー、全く同じですね。まあ言いたいことはわかりますよね。なんか画像の空間を作ってみたいな、うん、はい、なるほどねみたいな。
うん、なんか現実世界で言うとっていう例えが全然思い浮かばないんだけど、意味は分かった気がする。
いやー、非常に思いましたそれ。はい、うん、まあニューラルネットで殴ってんだなみたいな。はい、分かりました。
そうですね、まあ一応確かこういう感じで横から追加のコンディショニングの情報を入力してみたいのは、多分なんか、
うん、
スタイルギャンとかでも同じようなことはされて、まあ、その辺既存のところから引っ張ってきてやってるのかなってところではありますね。
あまあテキストの情報もごねごね混ぜ込んじゃったらうまく 行くんだ。画像にちゃんと変換するところまで行っちゃうみたいな感じなんだな。
そうですね。もうこの辺はもう特徴ベクトルなり特徴マップにすれば、あとは気合で頑張れっていうような感じなのかなと思いますね。
そうですね。計算はできるだろうみたいな感じでもう渡してるっていう。
なんか、広岡くんから僕、今で初めて見てるんですけど、なんかゼミ資料みたいなまとめ資料が送られてきたんですけど、なんか見ると画像のエンコーダーはビット使ってたりとか、テキストエンコーダーは24ブロックのトランスフォーマーで、パラメーターは 5.5 ビリオンですつって、ほげーってなって見てました、今。でもそれでも GPT-3 よりはちっちゃいですね。
そうですね。GPT-3 は175ビリオン、まあ、1700億パラメーターとかなんで、まあ、まだそれに比べれば少ないけどっていうところでは、はい、ありますね。
ですね。
少ないとはっていう感じだけど。
そうですね。3% だがみたいな。はい。はい。理解しました。ありがとうございます。次行きますか。なんか長くなりそうなんで。うん、はい。
いや、面白い。
次にイメージンですね。まあ、これ、DALL-E 2より後に Google から発表された、まあ、同じくテキストから画像生成ができるモデルですと。で、これではですね、まあ、メインの主張として、まあ、いくつか論文内だと記載されてるんですけど、まあ、大きな一つが、まあ、テキストの特徴抽出に、まあ、でかい大規模高性能な言語モデルを使うと、いいですよっていうようなことが一つ言われてますと。
出た出た。うん。
で、まあ、アーキテクチャとしてではですね、としてはですね、まあ、固定のテキストエンコーダー、まあ、最終的に一番精度が良かったのは T5XXL っていう、名前からして大きそうなテキストエンコーダーが使われてますと。
確かに。
で、ここで、はい、同じくテキストエンベディング、テキストの特徴ベクトルを、まあ、テキストから抽出して、まあ、ここから、テキスト2画像の拡散生成モデルと、画像アップサンプリング、まあ、超解像するための拡散モデルっていうのを直列に並べて、まあ、画像生成ができるようになりましたよ、というようなモデルになっております。
これはクリップは使ってないんですね。
そうですね。はい。これは全く使って、クリップは使ってないですね。
じゃあそこがDALL-E 2と一番大きな違いですかね。
そうですね。まあ、僕もなんか調べる前、まあ、クリップ結構全部使ってるのかなって思ったんですけど、全然そんなこともなくて、まあ、イメージンと最後に話すステーブルディフュージョンもクリップは、まあ、特には使ってないっていうようなモデルですね。
ああ、で、テキストの特徴量とかを U ネットに入れたり、アテンションに使ったりみたいな感じなんですね。
そうですね。はい。おっしゃっていただいたように、この、まあ、テキスト特徴量を抽出するんですけど、結局、拡散生成モデルがやるのは基本的には、ノイブから、まあ、所望のデータ、まあ、今回だと画像の生成なんで、まあ、その途中に合流させるような形で、うん、付加的な情報、まあ、テキスト特徴量を合流させてますと。で、イメージだとアテンション計算っていうによって実装してますっていうような形ですね。
うんうんうん、
あとこれは拡散モデルを何個か積んでるんですね。
そうですね。はい。
なるほど。テキスト画像を、ああ、ちょっとゼミ資料見ながらなんであれなんですけど、はい。僕は広岡君の言ってることを理解しました。はい。
テキスト情報側の方も、めっちゃでっかいモデル使ってテキストベクトルの方もリッチにしたよ、なんかいい情報は上げるようにしたよみたいな感じ。
そうですね。はい、おおむねそんな感じでも、はい、
あ、そんな感じですか。テキストをなんか僕のイメージだとなんかテキストとイメージのモデルを何段階か積んでんだなみたいな。あ、それは違うのか。
ああ、まあなんか微妙なところですね。拡散生成モデル、まあ、3つあって、1つがテキストとイメージ、うんのモデルで、まあ、残りの2つが超解像用のモデルなんですけど、基本的に全部、まあ、ノイズトゥー画像の生成なんですけど、まあ、そこに横から全部テキスト特徴量を横から入力してるよっていうような形ですね。
ああ、わかりました。テキスト画像で画像トゥー画像、画像トゥー画像みたいな超解像を積み重ねつつ、一番最後にテキストの情報も横から差し込むみたいな、ついでにみたいな感じですね。
そうですね。はい。
うん、うん、うん。
これってやっぱりあれなんですか？一発目ででっかい画像を作るよりもちっちゃい画像を作って、で、そいつにまた、
確かに。
DDPM かまして、超解像して、DDPM かまして、超解像の方がいいんですかね。
なんかそうやってますね。
そうですね。やっぱりその画像が大きくなると、まあ、その、画像を作って、デノイズを推論させてっていうところが、やっぱり計算が大変になってくるんで、ある程度最初の画像のところは、まあ、手頃なサイズで 学習させて、そこから大きくするっていうのがベターなのかなと思いますね。で、まあ、この後、最後に説明するステーブルディフュージョンとかは、その画像を大きくするところはもう完全に拡散モデルではなくて、オートエンコーダーに任せちゃってて、まあ、そこで結構学習とか推論が高速化されてるっていうような違いがありますね。
なるほど、なるほど。
ちなみに、ダリー2の時点で、これは学習においくら万円かかるんですか？
いや、どれくらいかかるんですかね。まあ、学習データも大きくて、で、画像も最終的に1024ピクセル四方なんで、まあ、個人だとかなり大変だろうなっていうのはありますね。
この辺から再現不能になってくるんですね。はい。
本当ですね。
最後、ステーブルディフュージョンいきますか。
いましたよ。
あ、そうですね。あ、まあ、ただ、そうですね。なんか、一個付け加えると、イメージンに関してはですね、まあ、学習済みモデルもそうなんですけど、デモも全く公開されてないんですよね。
確かに。
知らなかったな、これ、自分は。
ダリ2とか、公式サイトから、こんなテキストを入力すると、あ、なんか、画像を生成できてますねっていうことが、まあ、お試しできるんですけど、イメージンの方は、そういうデモも全くなくて、まあ、一応論文のリミテーションのところだと、なんか人の生成品質に問題があって、なんか肌の色だったり性別と職業の関連についてちょっとバイアスがありそうですよねみたいなことが報告されているっていうのがありますね。
なるほど。
あ
れ、イマジンはどこでしたっけ？ Google？
そうですね。これは Google ですね。
納得しました。その辺の思想も。はい。
まあ大変だろうなっていう感じではありますね。
確かに。はい。
じゃ最後に、はい。お待ちかねのステーブルディフュージョンですね。こちら論文だと、レイテントディフュージョンモデルっていう形で提案されておりますと。で、これの特徴的なところがですね、画像を、まあ、今までは直接生成してた、まあ、拡散生成モデルの入出力っていうのが、ノイズ付与画像と、まあ、ノイズ、画像分のノイズだったんですけど、このステーブルディフュージョン、まあ、レイテントディフュージョンモデルではですね、画像ではなくて、まあ、潜在表現、特徴マップに対して拡散モデルを適用するっていうことを行ってますと。
なるほど。ってことは、あれですか、その中間表現みたいな謎のベクトルにひたすら正規分布のノイズを乗せてって、もう何が何だか分かんない状態から中間ベクトルを表現するモデルを学習してるっていう認識であってますか？
そうですね。はい。その認識で合ってると思います。
だから画像もなんか、要はピクセルで数値入ってるところをもはや中間表現にしちゃおうみたいな話ですね。
そうですね。はい。で、まあ、そうですね。まあ、これ注目している点としては、まあ、画像の情報って大きく二つに分けられるよねっていうのがこの論文では言われてまして、で、まあ、一つが、まあ、論文だとセマンティック、まあ、大まかな意味ですね。まあ、なんか、物体、どんな物体が映ってるとか、ですね、大まかにこんな構成になっているっていうような情報と、まあ、もう一個がパーセプチュアルな情報。まあ、画像のディテール、ピクセルレベルの細かい情報っていうのが大まかに2つありますよねっていうのが言ってて、で、この、まあ、抽象的なセマンティクスは拡散モデルで捉えて、ピクセルレベルのディテールっていうのは、まあ、オートエンコーダーとかで、と、まあ、ギャンベースの損失で学習しちゃいましょうっていうことを行ってますと。なので、全体としてはですね、まあ、オートエンコーダーで、特徴マップを学習して、でその特徴マップに対して、拡散モデルを適用して、まあ、特徴マップの生成を学習しているっていうような形になってますと。なので、まあ、まとめると、まあ、ピクセルレベルの局所的な情報はオートエンコーダーとギャンベースの損失関数で学習しますと。そうすると、まあ、オートエンコーダーの一番、まあ、中央ですね、エンコードされた特徴表現が得られるんで、この特徴表現に対して、まあ、拡散生成モデルを適用して学習するということを行います。で、この特徴表現に対して拡散生成モデルを適用するってところで、まあ、レイテントディフュージョンモデルっていうふうに呼ばれているっていうような、まあ、アプローチになっております。で、これによって、まあ、小パラメーターかつ、まあ、高速な学習と推論が可能になりましたよっていうのが、まあ、一番の、まあ、ステーブルディフュージョン、まあ、レイテントディフュージョンモデルの、まあ、目玉のポイントかなっていうふうに思いますね。
なんか計算量を節約したみたいな風に聞こえたんですけど、それをしたと同時に画像自体の生成のクオリティも上がってるみたいな感じなんですか？
そうですね。多分クオリティとしてはとイメージとか と、まあ、同じくらいなのかなと思いますね。
ああ、じゃあ節約してる的な感じなんだ。
そうですね。イメージンの方だ、だいたいこのイメージンと、レイテントディフュージョンモデルが本当にほぼ同時にアーカイブの論文が公開されてて。
へえ。
で、一応、そのイメージンの方だと生成品質はレイテントディフュージョンモデルより優れているっていう風になってるんですけど、まあ正直なんか僕の目からはもうどっちもよくわ、生成品質としては、まあすごいですねっていうくらいであんまわからないっていう状態ではありますね。
うんうんうん。なるほど。なんかちゃんと画像の特徴は2つだよってより分けて、ピクセルレベルの方までディフュージョンレベル適用しなくていいじゃんみたいな、もっと軽いやつでできるじゃんって言って、賢くお得にやったのがステーブルディフュージョンみたいな感じなのかな、じゃあ。
そうですね。はい。その認識で間違いないと思います。実際、まあ、学習済みモデルが公開されてて、まあ、このテキストという画像の学習済みモデルは、まあ、10GB の RAM の GPU で動作できるっていうふうに GitHub の方だと記載されていて、で、まあ、実際、うん、まあ、いろんなデモとか、まあ、使ってみたアプリとかも、なんか探すと出てくるんじゃないかなと思いますね。
いやーすごい。もう軽いのは正義ですね、本当に。
いや、本当ですね。
これって画像のなんか局所的な部分と全体感とみたいな学習って、なんかどういうロス使ってんですか、それぞれ。
はい、まあ、オープンエンコーダーの方は、まあ、画像の再現、ピクセルレベルの再現できてるかっていうような、損失関数プラス、まあ、ギャンベースの液体的損失によってメインで学習してるって形ですね。
局所的、帯域的ってこれどういうふうに区別つけてるんですか？もう右上のここですとかっていうのを取ってくる感じなんですか？
いや、そういうわけではなくて、まあ、明示的にそれぞれ分けて学習させてるってよりかは、まあ、特徴マップの時点で、一応この特徴マップがですね、まあ、縦かける横かけるチャンネル数っていう形で、学習しますと。で、まあ、なので、オートエンコーダーの方としては、まあ、そこまで全体感のセマンティクスまで抽出できるはできなくて、その結果、オートエンコーダーでは、まあ、ディテールの情報だけ学習させておいて、で、残りの、まあ、グローバルな情報は、拡散生成モデルで学習してもらいましょうっていうような形になってますね。
なるほど。理解しました。
はい。まあ、確かになんかこの辺、どっちがどこまで学習してくれるかっていうのは確かに明示的に指定してるわけではないんで、なんかそこうまいことやってるなってところではありますね。まあ、実験だと実際、なんかこの特徴マップをどこまでのサイズにするかっていうのもいろいろ実験されてて、まあ、その中で程よいところが報告されているっていうような形ではありますね。
なるほど。ありがとうございます。
まあ、このステーブルディフュージョン、まあ、追加で面白いところとしては、まあ、テキストという画像の生成もできるんですけど、他になんかセグメンテーションマップだったり、とレイアウト。まあ、ここで言うレイアウトっていうのは、まあ、物体検知とかの、まあ、バウンディングボックスプラスカテゴリーラベルっていうような情報ですね。っていうのによって条件付けして、まあ、セグメンテーションマップだったら、まあ、ここ空で、ここは道路で、これがなんか川でみたいなのを、まあ、マップとして入力して、条件付けて生成すると、なんかそれっぽい風景画ができるようになったり、まあ、レイアウトの基づく生成だと、まあ、ここにビルがあって、ここに車があって、ここに、道路標識があってっていうようなのを、条件として渡してあげると、それに基づいた画像が生成できるっていうようなことも、報告されてます。で、この辺も、はい。まあアプローチとしてはテキストによって条件するのと一緒で、まあ、うまい具合に、条件付けてあげれば、まあ、いろいろ条件付けできますよって形ですね。まあ、テキストだと、まあ、今までと同じようにトランスフォーマーによって特徴ベクトルを抽出して、U ネット内の特徴マップとアテンション計算によって条件付けを行うっていうことをやってます。で、まあ、セグメンテーションマップだと、まあ、セグメンテーションマップ縦横かけるチャンネル数なんで、これを U ネット内の特徴マップに対して、そのままチャンネル方向にガチャンと結合して、それによって条件付けをしますっていうふうな形で生成してたりします。
このセグメンテーションができるのと、セマンティックなバウンディングボックスみたいなのつけれるよっていうのは、なんか画像生成においても お得なことがあるんですか？完全になんか別物としてそういうこともできるよっていうだけなんですか？
基本的には別物としてできるよって感じだと思いますね。この付加情報のコンディショニングのところを、まあそれぞれ、セグメンテーションだったりテキスト用にそれぞれ捉えてあげればいろんなことできますよっていうような報告かなと思いますね。はい。なんで、ステーブルディフュージョンの方はですね、まあそういったいろんな、画像生成の条件付けだったり、まああとやっぱりオープンソースで学習済みモデルが公開されてるっていうのもあって、まあ大きな反響を呼んでて、まあ結構いろんなデモだったり応用アプリが公開されておりますと。なんで、そうですね、まとめとしては、拡散モデルっていうのは反復的なノイズ付与とそれに対するデノイズっていうのを通じて、まあデータ、まあ最近話題になっているのだと画像だったりの生成分布っていうのを学習するモデルですと。で、まあ近年話題になっている DALL-E 2だったり、イメージンだったり、ステーブルディフュージョン。あとおそらくミッドジャーニーとかもそうなのかなっていうところなんですけど、ではですね、テキスト情報などによる条件付けによって柔軟な生成内容を指定して、まあ、高精細な画像を生成できて非常に話題になってます。まあ、一方で、まあ、応用の可能性っていうのも高い反面で、まあ、学習データに起因するバイアスっていうのも懸念されてて、まあ、例えばなんか、そうですね、特定の漫画とか、まあ、キャラクターの画像生成ができて、まあ、これちょっとどうなのっていうようなことだったり、まあ、あとは面白いなと思ったのが、まあ、このモデルが生成した画像が、まあ、インターネットに広まると、まあ、それによって、まあ、また、このモデルが生成した画像が、またこのモデルに学習に使われたりすると、まあ、どんどんバイアスが加速していきそうですよね、みたいなのも懸念されていたりして、まあ、この辺は、
なるほど。
我々としてもちょっと今後注目かなっていうふうに思っております。
面白い。学習データ、ネットに転がってる学習データ自体が、ステイブルディフュージョン、ビフォーとアフターでもう違っちゃうって感じですよね。人造データもこれからは含まれちゃうみたいな話ですよね。
そうですね。あり得るんじゃないかなと思いますね。
いやー、全然あり得ると思うな。区別つかないぐらい、写真と区別つかないような、人の顔とかだったらだってもうわかんないですもんね、本当に。
そうですね。
あとやっぱりオープンソースになったっていうのが、なんかいかにすごいかっていう話で盛り上がってますよね。なんか DALL-E 2の時も、我々の界隈ではめっちゃすごいってなってましたけど、こんなツイッターでなんか誰もが話しするみたいなところまではいかなかったので、まあオープンになって、より多くの人がフリーで、Google コラボとかでも触れるようになったっていうのがやっぱでかいんだとしたら、まあモデル自体というよりはやっぱオープンソースってすげえんだなっていうのを改めて感じましたね、自分は。
いや、本当そうですね。
うん、まあでもモデルがすごいか。オープンソースにするほどやっぱり軽くするところまで今回きちっとやってるってことですもんね。
あと、まあこれ論文読んでて思ったのは、まあ、DALL-E 2とイメージンに関してはそれぞれオープン AI と、まあ、Google で、まあ、この辺オープンにするかどうかっていうのは結構、なんかその組織のカラーというか、方針と結構結びついてるんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。
ステーブルディフュージョンは研究室って言われてましたっけ？どこから作られたんでしたっけ？
一応、なんか名前的にドイツの、研究室なのかなって感じでしたね。
あ、なんか別に、あそこねっていう有名なところとかじゃないんだ。
そうですね。なんか僕も、見てすぐ、すごい有名なとこかとはならなかったんですけど、まあ、詳しい人はもしかしたら、あそこねってなるかもしれないんですけど、
そうですね。うん。この業界の人はそうなのかも。
Google とか OpenAI みたいな、とか Facebook みたいな、とこほどは、なんかすぐわかるってほどではなかったのかなとは思いますね。
うん。ミッドジャーニーとかは、民間企業でしたよね、しかも。
だったと、はい、思いますね。
商用でも公開するみたいな感じで、そこはそこでなんかその組織は何なのかっていうので、また一つ話題になった気もしますけど。
うんうんうん。
いや、いいですね。なんかツイッターにだから、もう面白事例みたいなのがめちゃくちゃ転がってて、自分はどっちかっていうと、それを見てこんなこともできるんだっていうのを見る面白さがありましたね。ツイッターで見て何個か面白かったやつをめっちゃザラッと というと、早速だからこのステーブルディフュージョンがオープンソースだからって言って Figma のプラグインが作られましたなみたいな商用ツールに組み込まれるっていうのが、確かオープンソースになったもう1日とか2日後ぐらいに Figma がプラグイン化したっていうのがあったりとか、あと絵を生成するときの呪文、もうみんなはもう呪文って呼んでるからそれでいいかなと思うんですけど、その呪文のやっぱり組み立て方みたいなのが、絵をどれだけ綺麗な絵を生成するかっていうコツになってるっていうので、リバースエンジニアリング的にこの呪文のこの映像の仕方をすれば綺麗な画像が出るみたいな、京都アニメーションって入れたら萌えっぽい絵は出るし、
はい、
PS5 みたいな単語入れたらめちゃくちゃ高画質なゲーム画像的なやつが生成されるとか、はい、うん、なんかその辺はすごい面白かったですね。そう、深津さんが魔術として理解するお絵かき AI 講座みたいな感じで結構ノートをちょこちょこ書かれてますね。深津さんは本当にこういうトレンドを外さないですね。すごいですね。
ですね。なんかこの辺、まあもちろん純粋になんかデモとしても面白いですけど、結構やっぱ、なんか、一番利益になるのって、やっぱある程度、絵とか元々やってた人の方がうまく使えたりするのかなとは個人的に思いますね。やっぱりその、
はいはいはい、
DeepL とか Google 翻訳とかも、まああれでだいぶ誰でも簡単に翻訳みたいのできるわけですけど、まあでもとはいえ、それがちゃんとまともなものになってるのかっていうのはある程度リテラシーがないとわからないわけで、まあ、その意味では結構こういう、まあ、高品質な画像生成モデルっていうのも、なんかある程度画像の描き方とか、まあそのアートの方に見識がある人、が、まあ、一番うまく本当は使えるのかなとは思いますね。
うん、面白い。なんか深津さんがそれの例え話をしてて面白いなと思ったのが、ステーブルディフュージョンがオープンソースになるっていうのは、つまりワンピースの世界で言うと悪魔の実がみんななんか自動販売機で買えるようになったっていうことだみたいな。だからそれ自体をじゃあみんながやべえって恐れるんじゃなくて、一番本当にやべえって思うのは、なんかロロノアゾロが自販機でスパスパの実を食べて刀人間になった時が一番やばいから、結局はまあもともと達人みたいな人がさらにこういう技術を組み合わせてより高みに行くっていうのが、なんか一番その末恐ろしい的な感じで、まあみんながお絵描きできるっていうこと自体はまあっていうことじゃないみたいな話をされてて、その例えはそうだなと思いますね。
そうですね。まあなんかなかなかこの特にアートとかは、まあどこまで、まあ、そのコンピューターがやって人がやるのかや難しいとこですけど、まあでもとはいえ、まあなんか遅かれ早かれ出てきてはいただろうなっていうのはあるんで、まあなんかやっぱ付き合い方を考える必要があるのかなとは思いますね。
ですよね。アート作品のところも、賞をミッドジャーニーが描いた絵が1位になってっていう、なんか問題になってるっていう話もありましたね。
ありましたね。
うん。それはなんか、ただ、その、実際に投稿した人が、まあ、あえて物議を醸す目的みたいな感じで投稿してたみたいで、なんか今のアート業界っていうのは、誰がどういう風に描いたかっていうのが評価される対象であって、実際の絵自体が評価されてないから、まあ、それに対して、じゃあ俺は AI で絵を描いたけど、これ1位にするんだったら、みんなどういうことなんっていうとこを、まあ、問題提起するみたいな意味合いもあったっぽくて、まあそういう人も当然出てくるわなと思いますし、一方でなんか別にもうそこをやっぱり人間が同じその AI が描いた絵と同じ土俵で戦う必要はないんじゃないかって言って、囲碁と囲碁の電王戦みたいに、まあもう AI 部門と人間が人間の ピュアニューラルネットワークだけで戦う世界っていうので、まあトーナメント分けちゃうとか、そういうこともすればいいかもしれないですし、うん。まあ、どんな世界が待ってるかは楽しみですね。あれ、広岡さんが消えてしまった。はい、じゃあ、今収録中に広岡さんがオフラインで突然消えてしまって、まあ長いからこの辺で急に終わろうかなと思います。じゃあ、二の平さん、ありがとうございました。
はい、広岡さん、ありがとうございました。
広岡先生、ありがとうございました。
お疲れ様です。さよなら。